アークオーディオ
関西アート情報ポッドキャストアークオーディオ。この番組は大阪市港区にあるアート情報発信スペースちっこアークがお届けします。本日パーソナリティの浅田渉です。こんにちは。毎週火曜日はちっこアークにて毎月開催されるアークトークコンピレーションの模様を全4回に分けてお届けします。今月4月はですね、前回に引き続き3月の17日の土曜日に開催されたボリューム1カフェの領域異分野から実践するカフェプロジェクトの模様をお届けします。ゲストにはカフェコモンズマネージャーで日本スローワーク協会の福井哲也さん、そしてカフェバーポコペンの店長、劇団子供巨人主催の増山隆さんにお越しいただいております。本日の配信では、まあ、前回簡単に、どういったカフェの活動なのかということをに、触れていただいたんですけども、今回はですね、さらに詳しくどういった地域で、どういった地域とのつながりで、そのカフェを運営しているか、またカフェコモンズの、福井さんからはですね、その地域で、カフェコモンズ以外にも、別の活動もされていてですね、これもまた同じくカフェっていうところが面白いんですけども、なんと病院の中のカフェの、自宅を受けてですね、若い、アート系のスタッフがそこで働いたりとかしてるっていう、そういった、プロジェクトの話なども、お聞きしております。では、本日の、配信をお届けします。それではどうぞ。
まあ、大田方のカフェの活動を聞いてて、まあ、共通しているところとして、もともと福井さんの話で、まあ、社会活動というか、もともとその引きこもりの方の就労支援っていったところから、うん、まあね、日本スローワーク協会自体がそういう活動してはったんで、ね、はい、まあ、そこの流れから一つコミュニティカフェを作ってっていうことなんですけども、直接そのカフェコモンズさんにしても、まあ、いわゆるその音楽をやったりとか、うん、絵を描いたりとか、映画を撮ったりとか、そういうまあ、わかりやすく作家活動をしている方が、うん、関わるようになったきっかけみたいなのだったんですか？なんかそのスタッフがそういう人だったとか、例えば。
ね、
一番最初からは、ね、はいはい、パッとは繋がらないと思うんですけど。
そうですね。う
ん、
コモンズに関していろいろ意見があって、もうちょっとね、引きこもりを真面目にやれという意見もあるわけですよ。
ああ、なるほど。引きこもり支援
を、ね。そうそう。すいません。
そのこと、
僕らはこもるんじゃないですか。でね、いろいろあるんですけど、僕の路線で結構ね、こっちの方はね、私もう自分はもうこんなあれなんですけど、工務店のおっちゃんみたいな感じなんですけど、まあ好きなんですよね。好きなけどオタクではないですわね。マニアじゃないが、その表現がね、
は
い、
福井さん自身、ご自身は、はい、陶芸やられてたんですね。
私は陶芸やってたんです。で、はい、
でされてる
ってこと。で、ただ、まあずっと変わってるのが、その、なんていうの、自分のエゴをこうガーって出していくより、僕はずっとこう、コミュニケーションの間でなんかができてくるっていうのに興味があって、陶芸やってたのもね、どっちかやったらその、社会的なのも含めて、環境と表現とか、そういうの含めて、工芸村作りたかったんですね。
はい、
ここで生き生きと人間性が解放、そればっかり言ってんやけどね、僕にとっては日本の社会のある種なんかを犠牲にしてすごいものあふれてんのに、すごく生きにくい社会であるなと、ある人は贅沢と言いますけど、こういうこと言うと、けど僕の感じではやっぱこんだけものがあふれてたら、もうちょっとみんながのびのびと生き生きと生きれるような風になってもいいんではないかっていう。これでアメリカでヒッピーと一緒に暮らしたりしましたよね。やっぱアメリカ最近評判悪いですけど、やっぱアメリカのいいとこを見てるんで、そういう風に持ってきたいと。これで日本で、岡山の備前焼のとこの工芸センター潜り込んで、まあ、陶芸のやって、これで和歌山で最初活動してた。
はい。
それで、その時にできた仲間が今の理事長宮地とかね、そういう、彼は文学の人です、そのとこ、はい。だからね、そのカフェコモンズいうのは、なんかそういうのかじった人、おっさん二人が文学かじってた人と、そういう陶芸やってた人を始めて、で、コンセプトは、まあ、直接的には引きこもり支援なんだけど、僕がね、言ったのがね、はい、まあ、アーティスト気質の人、皆さん、心当たりあると思うんですけど、学校嫌いですよね。
っていうか、学校辞めてる人、
ね、辞めてますよね。学校好きな方、あんまいらっしゃらない。それで、あんまりね、僕はね、引きこもり美化するの嫌いなんですよ。 なんはある意味でその同族嫌悪なとこもあって、で、あの間違いないのはやっぱね、感受性、僕感受性強いっていうのはそんないいこととは思わないんで、コントロールできない感受性っていうのは狂気ですから、あのですから、まあ感受性強いと。これで、あの彼ら見ててね、あの僕と違うの、僕学校嫌いなんで、あのこちら、ま、増山さんでよかったですね、
はい、
増山さんみたいにおかんも学費くれと言えるこれぐらいの、あの悪く言えば厚かもしさというかあれが、まあ人間力があればねいいんですけど、あの引きこもりの子らって、あのいい子なんですよ。ほいで、あの僕なんかも学校嫌いで、うちは母親もあの文学少女から、あの家出して、あのちょっと変わった母親なんでね、多分こちらのおかんもちょっと変わってらっしゃるような気がするんですけどあのあおかんは、まあ、もうあれ好きなことやれっていう人なんですよ。ほいで、あのなんで親が結構認めてくれたんでね、あの学校嫌や言ったら、あほんはもう適当にね、礼儀やからテストを受けて欠点は取ったらあかんでと。これで入ったからには出なさいっていうことで、あのちょっとだけ優越感みたいな、いやいや冗談ですいやそれはいいんですけど、あのそれで思うのがね、引きこもる頃はね、ほんまクソ真面目なんですよ。親の価値観にがんじがらめなんですよ。これでね、あのすいませんけどね、あのブルーカラーのお子さんは引きこもりにならないんですよ。これ差別じゃないんですよ。というのはね、お父さんお母さんが生きるためにすごい一生懸命やってるのを目の当たりにしてるんで、生きてくっていうことに関しての認識がある程度できてる。これで親もね、やっぱ早く子離れできるというかね、あの、ブルーカラーで経済的に余裕のないお家で引きこもろうなんてしようもんならね、もう女も出てけか、もしくはもう喧嘩して早く出て、親離れできるんですよ。ところがね、あの、ある意味、あり地獄というかね、ホワイトカラーで、あの、学校の先生とか、すいませんね、学校先生さん、あの、お子さんとかと妙に親がね、物分かり良くてね、子供が、あの、学校嫌いとかと、あ、いいよ、休んでと、ほいでもう、立ち直るまではもうね、家にいなさいって言って、ほいで、どんどんどんどん引きこもってってしまう。
まあ、お金があって、なおかつなんか、ちょっと物分かり良すぎることによって、逆になんか甘えてしまって、引きこもりがあって、そのまま続けてしまうっていう例が、割とデータとして上がってるんです
よ。あるんです。実はそういう子ばっかりです、うちに来るのは。特にね、はっきり言って、あの、うち NPO ですけど、うちの場合は、あの、別に行政かお金持ってないんで、コストはいただくんですよ。
はい。
なんで、高いですわ、はっきり言って。あの預かるニュースタートが、だからそれ払えるお家言ったらね、ホワイトカラーの家お家が多いんですけど、うん、なんでこの話してるかって言ったらね、あの彼らと話したら何になりたい言ったらね、資格取りたい、公務員になりたい、そればっかりなんだ。ほんで、なんで引きこもってんの言ったら、ちっちゃい頃は結構英語で成績良かったのに、例えばね、中学受験で失敗した、例えば大学受験で失敗した、それで延々こもってしまうんですよ。これでもうちょっとね、人間力のある子やったら、俺は勉強できへん、でも別にギター好きやからギター弾くねん言って、どっか行ってギター弾いたら友達作ってバンド作って家出たりできる別の回路が開かれてくるんです。だけど彼らはね、クソ真面目なんでね、親の価値観が逃げれないんですよ、ホワイトカラーの。それで私が一旦が、あのね、あの彼圧倒的に経験足れへんから、コモンズでこうね、まあ働くなり飯食わすなりこうおさして、これでこういう増山さんみたいな人とかが来てね、あのなんかこう演劇とかアートとかあったら感じ説明で、おお面白い話、面白いなんか面白いおっちゃんやって、おっちゃんじゃないお兄ちゃんやねお兄ちゃんやね、これ話聞いたら、僕ねってあの大学辞めたかっておかんに学費くれって言うたんですよとかいう話をしたら、彼らやっぱ目からボロボロと泥が落ちて、あそういいんやと、別に親の価値観合わさんでも。これだから、僕なんかが、だから、コモンズでいろんなアートイベントやってるのは、僕自身が好きで楽しいっていうのもあるんですけど、あの、そういうガチガチに価値観凝り固まった彼らにいろんな人間、だから、アートいうのは僕の理解では、あらゆる境界を超えて、なんていうの、世間でこう、カテゴライズされてるとこの狭間をこう、見つけていくっていうのはアートなんで、アートですね、壊れてる人間も多いけど、やっぱ面白いっていうかね、人間博物館なんで、あの犯罪者は困りますけど、その手前のアーティストって言ったらもっと言い方悪いかな、あのちょっとそういう人間を見せてあげたいっていうのが、結構コモンズでいろいろイベントやるようになった、
はい、
かなりの動機になってます、はい、
なるほどね、はい、あのなんか実際関わってはる、まあ、スタッフさん、
はい、
僕も何度か行って回してるんですけども、
はいはい、
結構こうスタッフさん自身が、まあ、芸術大学に行かれてたり、うん、なんか演劇の活動されてたりとかする方がおられますよね。
あのね、芸術大学っていうのは実はいないんですけど、ただね、あのね、このね、僕らがカフェコモン作りにあたってね、これも結構面白いなと思った、オープンミーティングいうのをやったんですよ、はい、 これでね、あのスタッフはそれに来てくれて関心持ってくれた子なんですよね。だから全然縁がなかった子です、うん。これで一人、まあ、あの頑張って、まあ、別に名前出していても住友いつかさんっていう人なんかはあのあれですわ、あの元々はね、あのどういったかな、発達障害とかに関心があったんだけど、はい、これでやっぱね、そういうね、あの問題に関心のある子っていうのは今やっぱりそのなんていうかな、感受性がやっぱ鋭いんで、やっぱアートも好きなんですよね。だからなんか昔みたいにそういう結構だから学問とアートってもともとまあ一緒のもんだし、あの両方に関心のある子が多い。これ気がついたらやっぱそのアートあのもう一人の子はあの演劇の制作やってた若なんか、この子がね、あの校内病院のうたたね屋っていうカフェの店長で清水さんと女の子なんだけど、あのやっぱりもともとあのそういう演劇とか文学とかアートに興味ある子の人間観察眼ありますよね。でいろんななかなか気づかないと感受性強いんで、やっぱ実際にね、あの病院の精神障害者の人らとかの相手をしてもらってもね、いろんなにその人間のこう若いなりに、うん、あの見方をできるので、あのいい意味でそのそれでもアートかなですね。あの公愛病院の病院でそういう方がいらして話ができるわけですよ、やっぱり。だからあのいい意味でそのアーティスト的な感性を持ってる子が社会的な活動につながっていってるかなって、なんか気付いたらほんまになんかあの実はそういう人でしたっていうのは、だから別に意識してそういう子を集めたわけではないんですよ。
まあ、気がついてそうなったっていうのと、さらにそうなっていったとか、まあ、まあ影響を受けていったとかがあって、はいはいはい、で、まあ、その方がまたスタッフとして割と中心人物になっていったりとかするっていうことが、まあ、あると思うんですけど、結構その同じ、まあ、カフェでもどういう形でどういった人がなんかあの、まあ、店長をはじめとしてスタッフとして回していってるのかなっていうのはちょっと興味ありまして、
うん、
で例えば、あ、どうぞ
いらっしゃいませ、
はい、椅子の方用意お願いします。すいません。あのポコペンの場合とかはなんかその僕は全然いつもお客さんとかたまにライブをしたりとかするところでしか知らないことがたくさんあるんですけども、劇団やってはるじゃないですか、増山さんは。でその劇団員の人がスタッフも兼ねてるってわけではないんですか？どういう風な体制でやってはるんですか？
いや別に兼ねてはいないんですけど、うん、まあ、基本的には私と、まあ、あの兄弟おりますんで、兄弟で回してるって感じですね。全然関係ないですけど、ね、ブルワーカー、
うん、
いやもううちはもうバリバリブルワーカーですわ。
もちろん大トリック劇団感がそうでしょうよ。
ブルワーカーですわ。親父はね現場監督なんですけど、でしかも兄弟6人なんですよ。
ああ、お家がね、
そうなんですよ。あ、6人か。もう芋の子洗う状態ですわ。あ、もう早く出て行ってですわ、ほんまに。それこそ
いいですね。
うん、もうお金ないから早く出てってみたいな感じです。親父もね最近あの現場近くにあったんですけど、もう最近来ないんですけどね、最初にバーン来てね、日に2回ぐらいうち来てね、あ、高橋お前ただのコーヒーちょうだいとか言って
嫌がらせやん
すよ。うんなんですか。もうそういう世界観ですわ。
なるほど。それでたくましくなら、いやでもそうね、いいと思うやけどね。
もうなんていうんですか、その幸いというか何なんですけど、まあ、私の弟も絵描いてるんですけど、うん、まあ親父が絵が好きやったりしてたんで、まあそういう方のなんか、うん、もう好きですね、うちのは、うん、でまあ今はあの弟がいるので、まあ、弟も劇団員なんですけども、
うん、
だからまあそういう感じでまあ身内で回してるって感じですね、
はいはい、
うん、基本的にあのもちろんそのぴっちりとしたカフェの形態っていうのも取った方がいいなと思う時もあるんですけれども、はい、あの基本的に開ける時間適当やったりするのでどうしてもあの私の個人的裁量で、うん、あ今日は休みとか、うん、今日は6時から開けましょうとか、そういう頻度が高くなってしまうので、ぴっちりしたよりもなんかもう私のちっちゃい王国状態なんで、うん、あんまりそうですね、システマチックじゃないですね。
あのポコペンに直接行かれた方って何人か言い張りますか？
中までは入ってないです。
あ、中までは入ってない。微妙な意見ですね。中まで入ってないっていうのは。1、2、3、4、5人ぐらいですね。
すいません。ありがとうございます。
あの、どうも。ね、結構、その、 いや、これはひょっとしたら偏見があったら、それは違うよって言っていただいて全然、構わないんですけども、その、若い方が、増山さん年おいくつでしたっけ？
私年24です。
24、若いな。お客さんびっくりしますけど。
だから、店始めたのは20歳の時です。
あ、今で4年なんです
よ。4年なんですよ。
あ、4年されたすごいね。
結構その最近、まあさっき増山さんも言ってたように、あの辺りはまあカラホリーですよね、で、あと大阪だったら中崎町とか、いろんなところで長屋を改造してカフェをしようっていうような動きがここ 4,5 年結構増えてはいるんですけども、わりかし若い方が、まあやってる方多いですよね。で、結構この携帯多いんですよね。自分が開けたい時だけっていう携帯も割かし多いように思って、だいたい一応基本的には、水曜日から日曜日までの何時からって空いてますっていうことはしてるんですけども、その辺を自由に、まあ、している。それは、言い方を変えれば、そのカフェを運営してる方がカフェのみで、を、まあ本業というか、それのみで生活しているというよりは、他の活動とかもいろいろされてて、その中で一つの、まあアウトプット、一つの表現とまでは、そんな大げさな言い方しないですけども、延長でカフェをやってる方も結構おられるのかなっていう、イメージ僕持ってるんですね。で、まあ、まさにその、マセヤマさん自身も劇団とかをされてて、もともと劇団されてて、まあカフェっていう順番だと思うんですけども、なんかその辺の、なんていうんですか、長屋とかで、まあ、カフェをやっていくっていう中で、こう、ポコペンは他と違うというか、僕はもともとそういう気持ちじゃなかったとか、なんかその一つ自分が、なんか持ってはるイメージみたいなっていうのは、さっきは一応流れとしてはそんなもん何もなかったんだって話だったんですけども、なんかこの中崎町とかカラホリとか、いろんな中で結構、ポンポンポンポン最近できていっている中で、なんかポコペンは、ポコペンである的なオリジナリティっていうのはあったりするんですか？
それは私がいることですかね。私がいることがポコペンとしてあるっていう状態ですね。
ほんまにそりゃそうですね。すいません、なんか。
今笑ってくれんかったらどうされたの？
お人にします
よ。めちゃめちゃかっこええ。
シーンみたいな。
ちょっとその、今そういう、いわゆる長屋であったりとかそういうものにするってことで、ちょっと違うのかもしれないんですけども、今日までずっと2ヶ月ぐらいベルギーのミュージシャンがうちの家にずっとホームステイしてたんですよ。で、うちは結構。
ホームステイ？
風呂ないんで、銭湯街ですわ、みんなで。で、外国の人も結構一時いて、一時多い時は7人ぐらい。白人男性7人が、いわゆるそんなに文化住宅っていうのと変わらない空間に3週間ぐらい行ったこともあったんですけど、あれはだいぶ近所の人に、なんか難民キャンプみた
いな。いや、僕もね、2階の部屋1回上がったことあって、何人かで、おった時あったんですけども。
で、外国によくあるんですけど、スクワットという、状態に多分ちょっと近いのかな。
どういうこと？
という不法占拠ですわ、いわゆる。スクワッターという人たちです。話聞いてたらもう相当えげつない。もともとジプシーとかがそういうことでいろんな廃墟とか空いてる家にもバンバン入って勝手に住んで、警察に追い出されたら泣いてわめいて、ここは私の家だみたいな。何なんだお前らはみたいな。日本では考えられないんですけれども、という近いニュアンスはちょっと自分の中ではあるかなっていうふうに思います。だからそれはちょっとカフェを経営するっていうよりも、私自身があそこにいて芝居をしたりとか、そのカフェというよりもお酒を飲んだりするって、人と話をしたりとか、ライブをするっていう場所として考えると、ちょっとスクワット的な感触があるなというふうには思いますね。
面白いですね。
そうですね。
で、なんかある意味でだからカフェコモンでもその引きこもりの価値観にスクワットをかけたかったわけですよ。
なるほど。
いろんな人を見せてね。だからそれは多分増山さんの場合は、まあ日本の社会にこういうのあってもおもろいやんけっていうか、そういうね、なんか何も考えへんでもそうなったんだろうけど。ええやん、ええやんで。 近所の人は恐ろしいと思っても。だから僕は日本社会はね、そういうもっと開かれていいと思ってるんですよ。だからそういうのは面白いなと思いますけどね。
うん、
意図せざるかね、あれはかわからないんですけど。
でもだいぶ近所の人の救援物資がポコペに結構来ます
ね。ああ、うまくやった
んだ。おばあちゃんとか
が、ね、すごい地域繋がってるんです
ね。佃煮とかくれますね。お迎え、並び向かいの人が2階からお菓子とか投げてくれますね。
投げるぜ。
はい、パーン、パーン、ありがとう。そういうによって、私はここをしのいでるという
今4年って言っておっしゃいましたね、ええ、4年やってきてその一番最初にオープンした時って、ええ、なんかやや言われたんですか周りから。
いやないですね、うん、いやもう割と愛想いい方なんで、
あ結構そういうの
はありがとうとか言って、やってる感じ。あの大家さんがあの、路地の入り口で楓ギャラリーっていうのあるんですけども、ギャラリーのオーナーさんなので、そうなんですよ。
楓ギャラリーさん、ちょうど今、ね、さっき見ていただいた、ここの看板が上がってるところの、まあ、隣に楓ギャラリーっていうギャラリーがあるんですけど。
非常に理解のある大家さんで、あの、単純にその、こういうことしたいんですけどって言ったら、まあいいですよ、と、どうぞどうぞ、みたいな感じで、でも甘えさせてもらっていろいろさせてもらってる感じ、うん、応援もしていただいて、あ、まあ結構あの多分近所からのうんにゃらかんにゃらを多分せき止めてくれた、はい、そうなんではないかという、な風なことを言いながら家賃滞納しまくりという、
やっぱ救わったよね、ったそこは正しいね、
救わった状態です。
カフェコモンズさんって、はい、まあ、高槻なんですけども、はいはい、まあ、ちなみに先ほどの同じような感じで、カフェコモンズさんに行かれたことある人はおられますか？
ありがとうございます。
同じぐらいですね、さっきの 4、5 名っていう感じですね。なんか高槻で、まあ、やってはって、さっき、あの、広愛病院でしたっけ、
はいはい、
の話とかも聞きましたけども、なんか地域、あ、どうぞ。地域とのつながりとかっていうのは、もともとそのカフェコモンズを立ち上げる以前からスローワーク協会であったりしたんですか？
あのですね、その一番のね、一番で、はい、このニュースタート事務局っていうのの、その関西支部が、ニュースタート関西っていうのが、まあ代表西島明っていうおっちゃんなんですけど、これがね、もう結構長いんですよ。
はい、
何年ぐらいやろうか。7、8年ぐらいは言ってんちゃいますか。これで、その、ありがちなんですけどね、あの、ニュースタートっていうのは全国組織で、あの、理事長が二上直樹って言って、まあ彼はまあかなり有名です。本もいっぱい出してて。はい、それでその関西で、やっぱりそのニュースタート引きこもりの授業やるんで、古くからの友達西島っていう人に、あの、やってくれやって言ったら、まあ西島さんがもともとその、あれですわ、高槻の摂津トンダーに住んでたわけですよ。それで、あの、自分の積んで、それでね、その、住んでた上に高槻っていう土地が、まあ、初めてね、これありがたいんですけど、すぐに、あの、辻元清美さんとかと知り合いになって、いろいろ応援してもらったりとかね。これで、だからそのニュースタート関西の事務所が長い間ずっとあって、その、まあ、ネットワークがあった上に、日本スラック協会いうのを、まあ、別、これでね、あの、ニュースタート事務局関西のがね、ありがちなんですけど、なんかね、全国運動やったら関西だけ暴走しおるんですよ、大概。うん、で大阪だけ独立したがるんですよ。
それで、でなんでしょうね。
いや、なんでなんでしょうね。
それで、大阪の差が
ない。うん、いや、なんかが強いんですね。ほ、うん、いでね、その、ニュースタート事務局関西のがね、独自にいろいろやってね、本部と、まあ、対立とまではいかないですけど、方針が違うのがいっぱい出てきちゃったんですよ。
はい、
これでね、それもあってね、で、これで、ニュースタート事務局関西なら、別に、ただの重たる事務所ですわ。
はい。
だから、ある意味ではもう絶対本部の言うこと聞かなあかんねんけど、それで、自分らも組織作ろう言うんで、別の。これで NPO を取るときに、あれですわ、どういう名前に、NS ワーカーズいう任意団体のがあったんだけど、これがもう覚えにくいんでね、いろいろ名前考えてたら、まあ、スローっていうのをちょっと入れたくて、スローフード協会なんもあるんで当たり前ですけどね。これでもいろいろ探してたら、まあスローワークいうのが面白いやろうと。これで NPO 法人取ったっていうのがあって、まあ、前段階は結構長いですね。うん、はい。
まあその中でかなりもともと今上がってた、その西島さんって方だったり、うん、まああの、かの有名な辻元清美さんであったりとか、
はいはい、
まあ繋がっていってっていうのが一つ、はい。
そうです。うん、だから高槻のあの摂津富田でなければ、 あんなにうまいことっていうのは今おっしゃったように、はい、こちらはもうウルトラシーですわ。このほんまにオリジナルな増山さんのこのいい感じで、ほんまですよ。あの近所のおっちゃんらも巻き込んでく、はい、家賃払わんでもなんか許してもらえる。やけど、あの普通 NP 法人がね、駅前で不動産借り
る。もう黄色コンされてますよ。家賃払わん
で。いや、すいません。
怖い。
自分から言えはったよ。あの言った、あの多分ね、嫌がるところが多い。あのなんでそんなことすんのとか、審査とかありますからね、法人が不動産借りるったらね、うん、やけどそれがやっぱ可能になったのはやっぱ高槻で前段階、高槻という土地柄と前段階で何年か活動してたっていうのがね、うん、あるでしょうね。やっぱね、いきなりパラシュートでどっか降りてって、はい、こんなことやりたいったら左翼崩れとかいろいろ言われると思いますね。はい、
結構ね、高槻の土地柄っていう意味では、なんか基礎知識ある人とない人で全然もう高槻のイメージが全然違うと思うんですけどもね。
だから
今言ってる話、そのまあまあ、
う
ん、さっき割とズバッとそのまあ左翼的な動きっていうのがもともと歴史的にあったっていうことを知らない方の方が、はい、まあ、大阪に住んでる方だと知ってる方もおられるかもしれないですけども、
うん、まあ、なんとなくその高槻っていうのは、まあ、辻元清美が出てるんで、そういう、
うん、
いろんな市民活動とかが、あとジャズフェスティバルずっとやってたりとか ね、なんとなくイメージはあるとは思うんですけどね、
まあ、革新の自治体っていうイメージは持ってある方も、
はい、うん、あのね、171号線っていうのがずっと京都まで伸びてるじゃないですか、
はい、
171号線っていうのはね、美濃あたりから、あのね、沿いにね、工場が多いんですよ、はい、昔から。これね、工場の労働者が労働運動をやって、そういう歴史的な労働運動いっぱいあるんですよ、はい、これでね、あと京都と大阪のちょうど真ん中にあるっていうことでね、結構文化人が住んでるいうのでね、ここでね、そういう背景で精神科ができるのにもなんていうの、偏見がないっていうので、だからまあそういうね、結構ね、偶然ではないんですよ、やっぱりね、高槻っていう土地柄に助けられてコモンズは出来上がったっていうのはあります、実際。はい、
そのまあ高槻の土地柄についていろいろお話ししていただいてるんですけども、
はい、
その先ほどすごい、まあ、驚いたのが、うん、公愛病院の例なんですけども、
はい、
その精神障害、まあ、精神病院なんですよね、
はい、
公愛病院ってい
う
のは。そこの中の、まあ、喫茶店を、
はい、
外部の NPO が、
はい、
まあ、やる。で、しかもやってる人がその若い女性の、うん、まあ、演劇とかいろいろ関わってあるスタッフがやってるっていう、そこの、そのプロジェクトはすごい面白いし、珍しいなって思ったんです。うん、まあ、同じ大阪でも、どこでもできることじゃないなっていうのがあって、うんうんうんうん、そのあたりなんか詳しく聞きたいなとは思ってたんですけど、
ね。そうですね。だからこれね、よく考えたらね、私なんかやっぱ壊れてるとこあるんで、別に精神科は言ってもね。
壊れてるとこあるんですか？
いや、もう壊れるんですけど。いや、言うのが別にそんな怖いとか思わないですよね。すいませんけど、はい、その、で、アート系の人はあんま多分精神科に偏見ないんじゃないですかね。
はいはい、
狂気と想像は紙一重という感じで。ね、なんですけどね、まあ、実際問題ね、いや、まあ何人かにこう口ごもりながら指摘されたのが、やっぱ閉鎖病棟とかありますからね。
なるほどね。
で、薬物系の方もいっぱいいらっしゃるんですけど、そこに、まあ、若い女の子を送り込んだわけです。これはもう確信犯的にあったんですけど、うん、これなんでそれがまあ可能であったかって言ったら、このね、カフェコモンズ創業プロセスで、まあ、一般に協力してもらったっていうのがあるんですけど、作る段階で公愛病院の職員の方が実はその、まあ、一部、まあ、出資のようなことをしてくださってて、その方がケースワーカーさんなんですわ。
はい。
これね、まあ、ちょっと本題からずれるかもしれない、まあ、そう、なんていうの、つながりということで、まあ、お話しますけど、で、その人がね、もともとね、病院内でね、どう言ったらいいかな、まあ、彼も理想を持ってね、公愛病院っていうのはね、理念は、鳥は空へ、魚は海へ、人は社会へっていう理念なんです。
ほう。
いうのが、だからあれですよ、ノーマライゼーションですよ、もともと。精神、まあ、左翼系の精神科の病院なんで、精神病患者を社会に害悪があるものとして隔離するんで、古くからある精神病のね、病院は全部山の方にあるんです。
はい。
イコール、だから監獄ですよ、はっきり言って。ですけど、その当時は、 そういうね、あの、おとち、なんていうの、社会情勢で山の方に作ったけど、公営病院ずっと戦ってきた病院ですわ。精神病の人をできるだけ社会に参加させたいと。だからケースワーカーさんもみんなそういう人が多いわけです。できたら社会参加させてあげたい。これそのね、あの、一人のケースワーカーさんが、公営病院の中で、あの、売店コーナーがあってね、病院が売店いりますやん。いっぱい入院の時になんかあれやしね、買わなあかんから。そしたらその、あの、病院の中でも立場がいろいろあって、経営陣はね、あの、シダックスにやってもらえと。いっぱいね、商品揃えてくれて、何パーか入れてくれるし、あの、とにかく、あの、なんていうの、サービスとしてはすごいいいわけです。シダックスとか、ああいう業者がやると。だけど、そのケースワーカーさんはガンとしてダメだって言ったんが、その売店を、あの、自分で、あの、一切、あれですよ、そんな給料とか手当もらえへんと、元気になった精神病患者さんの人を集めて自主運営させてあったの。10年ぐらい。これで売店をやってて、ところがそのケースワーカーさんがね、まあすごい人望厚い人で、もういっぱいいっぱいやったいうのがあるんですよ。これでコモンズ知って来はって、はい、これでまあ最初は様子見だったけど、実際僕らある程度運営できるのを見て、はい、これで実はずっと売店10年やってきて、はい、ちょっとしんどいねんと俺もと。と、これで、あと、喫茶コーナーを不定期ではやってたんやけど、まあ、みんな、あの、病院の中でコーヒー飲んでホッとするような場所欲しいし、できてへんねんと。だそういう経緯があってね。だから、ほいで彼が話して、いや、ほしたら、あの、まあ、スタッフのいろいろ問題もあんねんけど、こう、女の子、カフェやらしたんやけど、言ったら、彼なんかは、だから、あの、ずっと普段から精神障害持ってきて接してるんで、おい、ええやん、やってみいやと。ほいで、あの、笑うのが、あのね、半年ぐらいしてすごいこう、うたた寝やって可愛い名前つけてくれた。これもまあ、いいでしょ？なんか、あの女の子がつけてくれたね。どんな、お前、店名自分でつけてかつけろってうたた寝やって言って。だから変な名前じゃなくてよかったなと思うんですよ。こういう普通、なんていうのかな、なんか可愛らしい名前で。もうね、あの、すごいね、みんなに人気出たら、あと、後日談で言ってたのが、絶対トラブル起こるやろうなと俺は思ってたと。だけど、こんなうまいこと言うと俺も思ってなかった。そういう、だからあの、職員の方がやっぱ度量があった。あの、官僚的な職員だったら、まずトラブルを言ったと思うんですよ。若女の子を入れてね、閉鎖病棟におる人が何かしたらどうするとかね、とか、やっぱ、ちょっと若干あったんです。ストーカーみたいなことされたりとか。
なるほどね。
あったけど、それはもう僕らでできるだけ早くブロックしました、それはもう。いやけど、でもやっぱ今は、でもやってみたら本当にね、いけたんですよね。それはだから職員さんのやっぱ理解とかね。そういうのもあって、こういうことが可能になったんかなと思う。だからすごい微妙なバランスで全てできたので、なんか一つでもかけたらできへんかったかなっていうのは思いますけどね。
はい、お届けしてまいりました、アクトコンピレーション、ボリューム1カフェの領域、こちらの、全4回のうちの2回目、放送をしてまいりました。ですね、まあ、今回の話で、面白かったのはですね、まあ、カフェの話をしているのにですね、本当に、引きこもりの、社会学的にどういった状態で引きこもりっていうのが、成立するのかみたいな話、例えば逆に、ブルーワーカーの、子供は引きこもりにならないみたいなね話もあったんですけど、またそこに乗っかってきてこうカフェはポコペンの増山さん自身がブルーワーカーですわみたいな話もあって、いろいろ面白い話が聞けたなと思ってます。何よりも本当にどちらの方もすごく地域に根ざした活動をしていると、増山さんはなんかそのお菓子を2階から近所の人に投げてもらったりとかするっていう中で地域に支えられながら、ああいったまあ地域の中ではとりわけ浮いた存在になると思うんです。まずカフェを立ち上げて、周り長屋ばっかりのところで始めるっていうのは、最初は抵抗を持つ方も周りにおられると思うんですけども、だんだんその地域の人を味方につけて、いろんな人を巻き込んで、カフェっていうものを単に一人でやるだけじゃなくて、地域も巻き込んだ形で、周知させていくっていう、そういう力が、すごく、あるんだなと思って、面白いなと、感心いたしました。またそういう地域の広がりの中で、カフェコモンズの福井さんが、公愛病院の例を出して してましたけども、うたた寝や、そういったカフェの、プロジェクトが、全然違った社会の領域、ね、病院の中でカフェをするっていう、またそこのカフェで働くスタッフが、例えばあのアート関係にの仕事を別でやっておられたりとかするような方が働くっていうのは、すごく、なかなか稀な例で、そういった例が、どんどんまた増えていくと、面白い社会になるのかなっていうような、気もしますね。そういった話を、とても聞けて、よかったと思ってます。また今回に引き続き、さらに、どういった、イベントをやってるかとか、どういったアーティストが集まるかっていう、もうちょっと芸術に特化した形の話も、次の、次回の放送ではお届けしてまいりますので、皆さんぜひお楽しみに。明日はですね、水曜日ですね、こちらは、ボイスクラムのコーナーですね。今月、4月は滋賀県立大学人間文化学部助教授の細間博道さん、通称カエルさんの、日常露天掘り、こちらも面白いんでぜひ明日も聞いてください。それでは、関西アート情報ポッドキャストアークオーディオを、配信してまいりました、パーソナリティの浅田渡でした。また明日。